アンニョンカズアセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カズアセです。今回はですね、久しぶりに一人語りをやってみようかなと思うんですけども、実はですね、リクエストをいただきまして、ツイッターネーム、あけびこのはさんという方ですね、この方からですね、最近ワタラジを、聞いて、いただけるようになった方のようなんですけども、ノイジーズのレス北山さんと一緒にやった回で、わたらじを知っていただいたようなんですけども、で、それでですね、わたらじを過去回聞いたら、平山夢明が僕は好きだって、どっかで言ったっぽくてですね、まあ、このアケビさんも、かなり好きでですね、ちょっとラジオにペンネーム書くときは、その、平山夢明の、某、ね、作品のキャラクターの名前にしてるようなんですけども、この方がですね、まあ、平山夢明をやってほしいということが、リクエストでありましたんで、まあ、僕も好きなんで、ちょっとやってみようかなと思います。で、その前にですね、久しぶりの一人語りなんで、ちょっとですね、ラジオっぽくですね、過去にいただいた、反響をですね、今までちゃんと取り上げてきたことなかったんですけども、反響をちょっと取り上げさせていただこうかなと。思いまして、ずいぶん前から遡ってやろうかなと思うんですけども、去年の11月頃からの文を、こう、ざざっとちょっと、紹介させていただこうかなと。それより前の方のももちろん、ちゃんと読ませていただいておりますので、ありがとうございます。ということでですね、まず、11月14日、たかやんさんからですね、先月配信されたお嬢さんについてを先日聞いた。その中で、論評紹介された、菊池成義とハントンヒョン、かっこ対談西森道夫の名前を聞いて、思わず、TBS ラジオの粋な夜電波韓流最高会議ではないかと思ってしまった。それだけかっこ汗って書いたんですけども、このですね、お嬢さん会の時に僕が対比として挙げた男性の感性と、男性の評論と女性の評論で、対比で挙げたこの菊池成吉とハントンヒョンさん、この二人は、実は、菊池成吉さんとハントンヒョンさん、実はこの菊池成吉さんのラジオ、TBS ラジオの粋な夜電波で、実はすでに対談というかもう一緒にラジオやってるね、結構な回数やってた人たちだったっていうのを聞いてですね、マジかと思ってちょっとこれは驚きましたね。で、11月、半ばですね、ナナミシンプソンさん、10月18日配信、夏から秋映画界で富蔵さんがエイリアン VS アバターが怖くて見られないとおっしゃっていましたが、一応鑑賞済みの立場から言うと、ちゃんと両者が戦ってます。下手な著名 VS タイトルものよりはるかに戦ってます。まあ Z 級だということは覆せませんが、ということですね。エイリアン VS アバター気になってですね、あの後買ったんですよ。買ってですね、もう3ヶ月ぐらい経ってるけど、まだ見てないっていう、低たらくなんですけども、うん、なんかね、評価は、ね、一定以上の評価はあるようなんですよね、実は。で、あとはですね、ナナミシンプソンさんは、他にも、中国語タイトルの映画の話をスパスパさんがした時のやつですね。それに対して、豆先生っていうのがミスター・ビーン。中国留学してた人のブログで見た覚えある。〇〇さんほどではないらしいけど、先生は割と汎用的な継承だったと思うと。いうことで、まあ中国ではよく使う、愛称、呼称か、継承みたいですね。で、あとですね、鍵アカの方からも、反響があるんですけど、ちょっと詳しくは、まあ、鍵アカなんで、詳しくは、控えますが、とある方はですね、このエロ界、ナンパモノ AV と裏垢女子について語ってみた、について、語った時に、その AV の名前を教えてくださいというですね、反響が、詳しくは伏せますけど、おっと、思いましたね。あとは、また別の鍵アカの人が、まあ、この回について、かなり面白い、 鍵垢の別の人が、まあ、釣りタイトルでしたと。ちょっと、ね、ナンパモノ AV と裏垢女子について語ってみたっていう内容だったんですけど、実は内容があったというふうに評価をいただいたようでございます。まあ、ある方からはちょっともっとぬる、ちょっと手ぬるいと、数はせ手ぬるいというふうなお叱りも今ちょっとあったんですけども、で、あとですね、この回で、後藤くんが、このですね、後藤くんが辞めたタイミングがちょうどかなる映画事変さんと、僕が初絡みをする直前だったんですよ。で、そのことを、後藤くんはちょっと、心残りだったっていう風な話をしててですね、かなる映画事変さんに、お詫びを申し上げるっていう時に思いっきりですね、喫茶店のエスプレッソマシンがブシューって言ってるっていう、回だったんですけど、それに対してかなる映画事変の土門九太郎さんは、後藤さん、エロ話からラストは後藤さんの思い、北国の底辺まで伝わりました。嫌われてなくてよかったっていう話でしたね。後藤くんにはこのことをですね、こういったツイートをしてくれてたよっていうふうに伝えたところですね、北国の底辺までっていう部分にかなりつぼってました。で、あとはですね、一途会について、お昼ご飯たるさん。変態が現れると黒人が逃げるくだり吹きました。ちなみにラジオはいつも夜聞いてますということですね。これは何の話だったかっていうと、イットの、スティーブン・キングがいたずらみんなすんのやめろって言ったっていう、いたずら動画ですね。ピエロのいたずら動画が流行ってるアメリカで。その関連で、コンプトンで、黒人に白人が喧嘩を吹っかけて、黒人がこっち向かってきたらいきなり服を脱ぎ出すと、変態レスリングパンツ、マンキニっていうらしいですけど、男のビキニでマンキニっていうらしいですけど、格好にを露出すると、さすがのコンプトンのドチンピラも逃げ出すっていう話をしたんですけど、まあ、それのことですね。松さんっていう方ですね。最近聞き始めました。一人喋り面白いですと。いやー、松さん分かってますね。一人語りはですね、準備がいろいろあるし、手間かかるし、ちょっと億劫になってきてるんですよ。人と喋るのってもうそれだけで楽しいし、しかもね、収録もできて一石二鳥なんですけど、一人語りってね、ちょっとですね、準備段階で結構、時間が、だったらみんなと喋るときに準備してねえのかっていう話なんですけども、より一層準備が必要なんですよ、一人語りって。なんでこう言っていただけると非常にありがたいですね。その後、またこれも11月ですね、リクさん。がですね、連投していただいておりますね。鳥頭のリクさんから。イット会の後ですね、これは。原作版の儀式は多分子供から大人への通過儀礼で、所長で先に身体的に大人になったベバリーが皆を導き、それに対しての魔除けを施したのではないでしょうか。しかしあのメンツの中で精通してるやつ何人いるだろう、原作。これはですね、イットを、まあ、後藤くんと一緒に取り上げた会があるんですけども、その時に、原作には驚きの展開があったぞっていう話で、まあ、子供の時の最後の場面で、みんなで映画だと手をこうナイフで切って血の誓いみたいなのやるじゃないですか。あの時に原作版だと、ベバリーが、一人ずつ呼び出してなんかエッチするっていう、ね、シーンがあるらしいんですよ。で、それを、リクさんも知ってて、で、それに対しての、まあ、コメントだったんですね。まあ、精通してるやつ何人いるんだろうっていう話ですよね、確かに。で、あとはですね、一番怖いのは大人になることなんだというのはキングの中にあるんだろうな、大人はみんな怖いもの、イット。と、あと、ミザリーやキャリーにおける狂信的確信を持つ女性の怖さもキングは描くな、ビジュアル的にそれを実際に追い詰めて表現したのはキューブリックのシャイニングだけど、キングからしたらそれは違うんだろうな、というふうに連投していただきました。ありがとうございます。で、12月、木村優さん、哲学系ポッドキャストダブルバイセップスの木村さんですね、がですね、これはイップマンをカナルさんとやった後の やつですね。僕がドニーイエンを初めて見たのはワンチャイシリーズの天地大乱っていうものですかね。最後のリー・リンチェイとの一騎打ちが見どころの作品で、リー・リンチェイが演じるのはジャッキー・チェンが水拳で演じた実在キャラという映画。で、これは僕もですね、ちょっとあの、確認したところですね。すごかったですね、確かに。この二人の異常なね、勢いのね、カンフーシーンは確かにすごかったですね。っていうことでですね、続きまして、12月、塚さん、韓国映画についての回拝聴しました。今後見たくなるようなおすすめ映画をナイスプレゼンしてくださりありがたい限りです。かなり映画事変さん、スパスパさん、カズアセさん、4人の趣味というか性格が出てるおすすめの一本少しずつ紹介したいです。コンビニウォーズはしばらく後回しで、びっくりマークっていう。そうですね、この回はですね、なんかみんなちょっと、学芸会みたいな感じですね。じゅんぐりに紹介していくっていう非常に、律儀な感じの回になっちゃったなと思ったんですけど、意外とですね、反響がありましてですね、ああいう回って、やってるこっちとしてはちょっと硬かったなって思ったんですけど、意外とこう順番通りに紹介するのって、聞く方としてはいいのかなっていうふうに思いまして、ちょっと今後も使えるなっていうふうに思いました。ただ、まあ僕の回しが、もういつもああいう時は、ね、硬いんですけど、あれをうまい具合にね、回せるようになる ことは多分、まあないでしょうね。っていうことで、12月、鳥頭の富蔵さん、スターウォーズの最新作を見に行くのがちょっとだけ楽しく、見になりました。このシリーズ全く初見なのですが、見に行くのは年明けになりそうです。結局その後ね、富蔵さんからスターウォーズの話そういえば聞いてないんですけど、結局見に行ったのかな。で、12月末ですね、塚さん、最後のジェダイ会拝聴しました。鑑賞中の不満点がじわじわ増大し、怒りに変わる感じに同意です。あ、鑑賞中はルークと旧作キャラとの再会などの部分的なシーンで目頭熱くしたんですが、そこだけ良くても全体の流れがひどいので台無しというか定列していない感があり、超モヤモヤします。ね、そうですよね。まあ、これはですね、まあ、意外とみんなモヤモヤしてたんだなっていう感じでしたね。まだあんまりね、評価を聞かずにみんなでね、撮って、ね、ちょっとみんな怒り浸透な感じで撮っちゃったんですけども、意外とね、みんなそう思ってる人は多かったんだなっていう気が、するんですけども、私のですね、姉がですね、大絶賛でしたね。2回見に行ったって言ってました。誰が撮ってもスターウォーズになるから驚きって言ってましたね。まあそういう人もいるんだな、ということで、またですね、1月初め、タカヤンさん、スターウォーズの回後半はそうじゃないのだけど、冒頭聞いて爆笑してしまった。激怒している指摘部分のことごとく自分は評価した箇所だったから、映画として見た時におかしい箇所については、それこそスターウォーズだからで思考停止した爆弾落ちていくシーンとか、フォーススカイプに関してはカイロレンの上司のあいつがわざと繋げたと言っていたので、厳密にはフォースの力じゃないかなと思ったりもしました。確かに、そうですね。実はスカイプは、ね、ボスが仕組んだ、ね、ことだった、っていうね。ただね、ラスボスもね、まあ、ね、あんな感じでね、ちょっと腰砕けだったんですけど、どうなんですかね、高谷さんは、僕らが指摘した部分が評価していた場所だった。だからね、まあ、人それぞれなんですよね、本当に。富蔵さん、その後、1月、お二人ともエレカシ大好きなんですね。あ、僕と後藤くんで、エレカシの話してた時ですね。僕はシングル曲ぐらいの浅い知識しかないですが、好きですね。エレカシ、魂振り絞って歌にしているような熱いものを感じると。で、これがですね、最近、ワウワウで、エレカシのドキュメンタリーやったんですよ。去年のね、ツアーがあったらしいんですよ。ベスト版出した後の、で、ベスト版がえらい売れたらしくて、オリコン1位かなんか。で、一気にファンが増えたらしいんですよ。で、そこを追ってくんですけども、本当エレカシって変わってんなって、まあ変わってるのか他のバンドももしかしたら本当は同じ、そんな感じなのかもしれないですけど、中学か高校の同級生でやってるんですよね、エレカシって。で、まあ本当にボーカルの宮本が、 もうカリスマみたいな感じで自分で曲も作るし、もうリーダーでみんなを引っ張っていくんですけども、とにかく練習がすごいんですよ。もうなんか1日7時間ぐらい練習して、で、もう本気でやってんですよね。なんかこう、ドラムの人がすごく怒られるんですよ。なんか前からそうだなって思ってたんですけど、ライブ中に合わねえって言って宮本がドラムにペットボトル投げる動画とか見たことあるんですけど、めちゃめちゃ怒られるんですよ。で、みんな汗だくになりながら練習して、で、いざライブになって、控室入るじゃないですか。したら、もう一切みんな誰とも口聞かないんですよ。で、宮本が楽屋にいるときはみんな外に出るんですよ。で、宮本がちょっとなんか打ち合わせかなんかで外に出るとみんな楽屋に入ってきておもむろに着替え出して、で、しまいには楽屋を二つ取るようになって、宮本一人の楽屋とあとメンバーの楽屋なんですよ。で、なんかこう、ドキュメンタリー撮ってる人が、こんな感じ、いつもこんな感じなんですかみたいな感じ。話したりしないんですかみたいなこと言うんですけど、なんかね、すごくね、まあ、中学からの付き合いなんですけど、やっぱり、こう、お金で繋がってる部分もあるっていうことを、まあ、宮本は認めてて、でも、それだけじゃない部分もあるって言ってるんですけど、なんか仕事にするってこういう感じなのかなっていう気がしたのと、なんすかね、でも意外と他のバンドもね、そんな感じなのかもしれないですけどね。まあ、曲は大好きだし、ね。ちょっと変わってんなとは思いましたね。で、1月半ば、ホアリーさん、数あるカズハセさんの良くないとこの一つっていう風に言ってるんですけども、これが伊藤潤二コレクションについて語ってみたときに、私が何かを見てないのは語るのは良くないことだと思うけどって前置きして何かを語ろうとしたら、後藤が数あるカズハセさんの良くないとこですねっていう、風に突っ込んだところがちょっとつぼったみたいですね、ホアリーさんは。まあ、ね、後藤くんはまあ突っ込みがね、きついですね。次、1月後半、塚さん、伊藤潤二のコレクション会拝聴しました。潤二は詳しくないので、アニメで保管しようと思っていたんですが、強烈なエピソードが多いですね。アニメの牛の国参り小僧のエピソードみたいな軽い感じのもいいですが、まあこれは総一くんシリーズだと思うんですけど、アニメで全エピは無理なので漫画に手を出そうかなと思います。まあ、そうですね。ちょっと、アニメ、と漫画だとちょっとね、こう手触り感が違うというか、同じ話をやっててもですね、ね、潤二先生の独特なタッチで描かれるとですね、ちょっと雰囲気が違う部分があるんで、まあ漫画もいいかなと、おすすめかなと思います。で、1月後半、木村優さん。僕はモテるためにネットラジオをやってます。就活、終わる活動の就活はライフワークですと。ほうと。ね、木村さんはまさかね、哲学ポッドキャストをモテるためにやってるっていうのはちょっと意外でしたね。もうちょいモテるのが目的ならもうちょいなんか違うやり方があるような気がするんですけども。まあ、ただね、あれでモテてるのかもしれないからね、まあ私がなんと、ね、まああんまり口出すことじゃないのかなと思うんですけども。で、1月後半、かなる映画事変の、土門九太郎さんですね。お二人の就活論は突き刺さりました。健康、家族、趣味、そして後藤さんが福祉ならではの言語が増えている感も興味深かったですと。リハビリパンツっていうですね、後藤くんが言った言葉にですね、土門さんはかなりピンときたらしいですね。まあ、土門さんとちょっと、後藤くんは仕事で通ずる部分があるのかなというところでピンときたようですね。で、1月後半。また、就活論について語ってみた166回についてのリクさんの感想として、ものづくりしている人にもしていた人にもなんとなく聞いてほしいと思った回でした。お二人の考えどちらも頷けるし、僕は行ったり来たりしています。ただ、なんとなくいろんなことのやめ時は見据えていますが、ということですね。まあ、この就活論の話をしたときに、自分の、こう、漫画を描きたいとか、いうことに関しての、僕と後藤くんの意見が、だいぶね、異なってた回だったんですけども、ちょっとですね、この回はですね、まあ今までになく真剣な話をしたなっていう気がしたんですけども、まあ後藤くんならではのテーマだったかなという気はしますね。続きまして、 すいません。ちょっと戻ります。12月にですね、千葉文化放送とですね、あともう一つ出てるね、番組あるんですけど、これはなぜかひろしさんって名乗ってないんで、これは言わない方がいいのかな。なんか甘そうな味のしそうな名前のポッドキャストと、千葉文化放送のひろしさんが、12月半ばぐらいに、わたらじ155回、ナンパモノ AV とか裏垢女子についての回、ロムールのロムは番組内で迫った通り、リードオンリーメンバーのことで PC 用語のロム、リードオンリーメモリーからの転用、パソコン通信時代から脈々と続く言葉ですね、ということですね。さすが博識のですね、ひろしさんが、そう取り上げてましたね。続きまして、1月半ば、鳥頭のりくさん、先日のポッドキャスト東京収録会、ゲストの方にポポコとピピミ、名前すら曖昧だったどっち派と頭と最後にほぼ同じことを聞いていて、聞き返したとき我ながら絶句したと。ゲストの方本当にすみませんでしたと。この回はですね、1月の、半ばあたりにですね、富蔵さんとりくさんが東京に来ましてですね、ライブ目的で、こちらに来たんですけども、その時に一緒に、東京をあちゃこちゃ回りつつ、鳥頭さんに、僕が出させてもらった、収録会ですね。鳥頭さんとしては初めての対面収録だったみたいで、あと疲れも来てた。だいぶですね、その日、大雪が降って、いきなり来る方法をですね、直前で変えなきゃいけなかったりなんだりで、二人はものすごい、なんかこう、疲れてたんですけども、その疲れのまま撮ったんで、リクさんはちょっと、いろいろと後悔したようですね。僕は全然気にしてないですけど。で、その後、2月、木村優さん。映画アレクサンドリアは個人的に面白かったけどな。前提知識は必要な作品だし、そのあたりの知識はないと理解は難しいと思うけれども。これはですね、おそらくノイジーさんと撮った時のやつだったと思うんですけども、アレクサンドリアについて、実は木村優さんは知ってたぞという話でしたね。で、あとはですね、2月の半ば。ここら辺はですね、非常にですね、やっぱり、ノイジーズさん、さすがすごいなと、反響がものすごい多かったんで、今まで全然こう、わたらじと絡みがなかった方からもいくつか、コメントがあったんですけども、元両断ジグヘッド立ち担当ズラさんって読み方は正しいんでしょうか。から、わたらじ前後編拝聴大変楽しませていただきました。ノイジーズのベストというか思い出の回は今のツイッター名になった第465回2013年の近況ですかねっていう話でしたね。これを皆さんがですね、好きな回をいろいろ取り上げてくれてですね、その後、ちょっとツイッターでノイジーズファンの方がこうみんな自分が好きな回をあげるっていう。で、ノイジーズさんもね、北山さんとパッキーさんで二人で過去の自分たちの思い出の回を取り上げる回をやっていただいてですね、非常にこちらとしても嬉しかったですね。で、続きまして、冬犬月さん。ノイジーズ大好きな僕にはたまらないということですね。あと僕が冒頭でカズハスさんが言ってたカーカスの分析をするポッドキャスト聞きたいっす、教えてくださいということでですね、このカーカスを取り上げてたポッドキャストなんですけども、一応紹介しておきますと、番組名がホープオブバーズっていう番組の第8回括弧後編括弧8月ゲスト曲紹介カーカスハートワークっていう回があってですね、ゲスト、ナミーさんっていう方がもうずっとこのカーカスの素晴らしさについて語ってる回があったんですよ。一回丸ごとカーカスっていうですね。ね、すごいなと。カーカスが、ね、カーカスは当たり前、みんな知ってた当たり前っていうような話し方をしてて、これは面白かったんですけど、このことを、北山さんに伝えて、北山さんも ね、ノイジーズでカーカスの話してたんで、それで、まあ、ね、言ったところ、冬犬月さんがそれに食いついてきたぞというところですね。2月、また千葉文化放送と甘い名前のポッドキャストのひろしさんが、わたらじ169回、スパスパさんはどうかしている人、覚えて、てんてんてん知ってたということですね。まあ、スパスパさんが、まあ、ノイジーズ詳しすぎて、ちょっとどうなんだっていう話があったんですけども、それはまあね、どうやらひろしさんはすでに感づいていたというところでしたね。で、2月の、また半ば、ナナミシンプソンさん、アニメ映画界半分くらいまで聞いてアニメ映画と言われて俺の心に引っかかっているのは機動戦艦ナデシコ、未だに続編はまだなのかとお待ちも続けている。一応現在は権利関係常々というよりあまりに時間が開いているから純粋に需要や当時のスタッフキャストが揃うかの方が問題らしいっていうことですね。僕はナデシコは当時一挙再放送で、まあ半分ぐらいは見たんですけどね。あれ未完なんですね。でも随分ね、90年代の作品ですから随分時間経っちゃってる。まあ経っちゃってるって言ったってエヴァンゲリオンだってね、そんぐらい長いことやってるから、まあよくやってるなって話ですよね。っていうことでですね、すべてはちょっと紹介しきれなかったんですけども、こんな感じで、ハッシュタグ、わたらじ、わたひらがな、カタカナで、ラジ、で、ちょっとつけて、つぶやいていただければ、私が喜びますんで、どうぞ、よろしくお願いいたします、と。っていうことでですね、まあ、本題行く前にちょろっと最近見た映画の話なんですけども、最近ですね、苦い銭っていう映画を見まして、これは中国の農村部からの出稼ぎの労働者の、ドキュメンタリーなんですよ。監督はワン・ビーンっていう監督でですね、どうやら、中国のドキュメンタリー監督として有名らしいんですけど、まあスタイルとしては被写体に対して何も語りかけないで淡々と撮っていく、いわゆる観察スタイルっていうやつなんですけども、これがですね、ベネチア映画祭の、ドキュメンタリーなんだけど、なぜか脚本賞と、ヒューマンライツ賞っていうのを取っているっていうのが、まあ、歌い文句なんですけども、このですね、長いんですよ、とにかく。2時間半ぐらいあったのかな。いきなりですね、この、田舎の少女たちが、都会に出てくるためにですね、長いく電車に乗るんです。20時間ぐらい乗って、やっと着くらしいんですけども、その電車の中が永遠続くんですよ。もう20分ぐらい、最初20分ぐらいで永遠その電車の中だったと思うんですけど、もうみんな疲れちゃって寝てるんですよ。こんなに人が寝てるのを長く撮る映画は他にないんじゃないかぐらい、そこかしこで寝てる人をずーっと撮り続けて、いきなりもうこっちも寝そうになったんですけど、で、こうたどり着いて、こうそこがですね、たどり着いた場所はですね、湖州っていうものかな？っていう場所で、ここですね、縫製工場で働くために、若い子たちがですね、田舎から来るんですよ。そこでもう一週間経たずに、仕事がきつくて帰っちゃう、子とかいるんですけども、そこでですね、田舎からやってきた、17歳なんだけど、役所が年齢間違えて15歳で登録しちゃったっていう、すごい適当だなっていう感じの、役所仕事で、こんな年齢だけど働けるかしらみたいな感じで、都会に来て働いてる子を最初は追っていくんですけども、その子はどうやら、こう、出来上がった服をビニールに畳んで入れるだけの仕事をしてるんですよ。で、それを淡々と取ってたら、次はそこに、一緒にいる同僚で、なぜかいつも携帯いじって働かない女の人、20代半ばぐらいの、女の人に、今度は、焦点が移ってくるんですよ。で、その人は、旦那が怒ってると。私に暴力振ると。で、でも、家には帰りたい。で、この女性のところついてくと、その旦那の、旦那が待ち構えてるですね、店。この二人も、こう、出稼ぎ労働者なんですけども、地元に子供を、まあ多分おばあちゃんに預けて出てきてるんですけども、この二人が麻雀屋をやってるんですよ。 でも旦那は帰ってくんなって言ってなぜか怒ってるんですよ。で奥さんが家その麻雀店に帰るともう本当に殴ったり襟首掴んで外に出そうとしたりしてもカメラ回ってんのもお構いなしに DV しまくるんですよ。でって感じなんですけど、でどうやらこの旦那は手がちょっと不自由で片手が不自由でそのことをまあ、こうやって不自由なことを奥さんがなんか分かってくれないみたいな感じでどうやら怒ってたらしくて、でそこに仲裁に入るなぜかいつも腹丸出しの太っちょのおっさんが出てくるんですよ。で奥さんにまあ、いくらいくら渡すしてこれでちょっとねほとぼり冷めるまでどっかに泊まってこいよっていう気前のいいおっさんなんですけど、今度はそのおっさんに焦点が当たってくるんですよ。でそのおっさんは何やってるかっていうと、ここの、工場地帯にまあ、よくあるであろう、縫製工場ですねで働いてるんですよ。で、いつもですねこの人裸なんですよ。どういうわけか。裸か腹出してるか。で、ちょっと恰幅がいいんですけど、で、裸でミシンを一日中やってると。で、今度は焦点がその、縫製工場とそこの下宿所に泊まってる人々の話になってくって、こう、どんどんどんどん横にずれてって、で、そこの、縫製工場で、もうやめてやるやめてやるってもうねずっと言ってる酔っ払いのおっさんとか、まあ、実際にクビになっちゃって別の職を探しているちょっと精神病みがちな感じの若者とかなんかそういった面々が、移されていくと。でその人たちがそこを去っていくと、もう全然その後は追わずに、淡々とあとはそこにいる人たちを取っていくっていう感じなんですけど、まあ、そこで思ったのが、すごく安い服を作ってるんですよ。昔の、安服屋に行くと置いてそうな子供服をすごい作ってて、どうやらこの、場所は、まあ、中国の、子供服の、かなりの部分を作っている場所みたいなんですけども、で、これのですね、そこで働くアイロン掛けは時給が16元か18元だって言ってて、時給16元は日本円に換算すると272円なんですよ。だからですね、これで多分ここではそれなりにいい仕事なんですよね。16元か18元稼げれば結構腕がいい方みたいな感じで、これすら稼げない人がいたり、まあ腕がいい人でも、まあその時々の作るものによってですね、この恰幅のいい、いつもお腹出してるこのおじさんは仕事が早いって周りの人から言われてるんですけど、それでも、頼まれる仕事によってはこんなに稼げなかったりっていうね、感じでやってると。だからですね、こういう時給ね、300円にも満たない人たちが作った服を、安くでこちら日本で買ってるんだなっていうふうに思ってですね、これをどう考えるかっていうことは、あくまで監督は説教臭く押し付けてこず、ここで働いている人たちの引きこもごもを淡々と取っていくだけっていうところが、なんかすごく、好感は持てたんですけど、もうひたすら長いんですよ。まあ、ただなんかこう、ちょっとこういう中国の、奥地の方に、なかなか行くことはないし、映画でもなかなかこういったところを淡々と見るってことはできないんで、なんかこう、ここに行ったような気分になるっていうのはありましたね。で、この中国の、みんな、まあ、乏しい稼ぎの人たちなんですけど、みんなスマホを持ってるんですよ。どういうわけか。で、中には、プリペイド支払いみたいな感じ？先に払って、払った分だけ使える携帯みたいなのを使っている人もいるんですけど、そういった人は、もうあとデータがこれしか使えねえよ、電話もかけらんねえよ、とか言ってるんですけども。で、あとですね、マルチ商法がですね、ここにもですね、入り込んでいるようで、ボタン付けの女性がいるんですけども、その人は、 たまには外に行って気晴らししなきゃとか言ってて、マルチ商法の講座ちょっと覗いてこようかしらとか言ってるんですよ。で、あと仕事がもうなくなっちゃった人が、いっそのことマルチ商法に手を出そうかとか言ってて、で、どうやら、こうね、マルチ商法っていうのは、まあ、やはり資本主義があるところにあるのかなっていう気がするんですけども、ね、みんなお金、昔から多分、こう、なんていうか、田舎暮らしの人は田舎暮らしを最初からね、してた。なんかこう、中国ってこう、移動に制限があるみたいな話を聞いたことあるんですけど、ちょっとすいません。あんまり詳しくないんですけども、今みたいにこう、都会は都会ですごいね、日本の GDP を上回るぐらい、ね、お金を稼いでるじゃないですか。で、一方、奥地の、本当にこの子たちの地元の写真とか出ると、スーパード田舎なんですよ。もう山奥みたいな感じで。で、こういうところの人って、こう農業、例えばですね、まあ昔はどうだったのかっていうのは、まああくまで想像でしかないんですけども、こういう今ほどまでに資本主義が入ってくる前は、もしかしたら、もうその本当に自分たちの地元で一生を終えるっていう人たちは多かったのかなっていうふうに、もう思うんですけど、まあ実際どうかはわかんないですよ。で、こう資本主義が入ってきて、こうお金を稼ぐっていうことが、なんていうか、こう自分、人間、そこで住む人たちにとっての、こう、モチベーションというか、こうお金を稼ぐっていうのが、良いことだっていうふうに、な価値観が浸透した結果、こうやって都会まで出てってお金を稼がなきゃいけないし、中には人を騙してでも、お金を稼ぐことが、いいことだって言っちゃう人たちが増えてる。じゃないかなっていうところで、そういったところも描いてるのかなっていう風な気はしましたね。で、そういった人たちをうまい具合に安くで使って、先進国の国々は、そういった人たちにちょっと付け入って、安くで物を作らせて、安いものを作っていると。で、先進国の貧しい人たちがまたその貧しい人が作ったものを安価で買うと。いうことでですね、何なんだろうこれっていう話ですよね。それをやめた方がいいみたいなことを、思っても、もう社会の、ね、回転がもうこうなっちゃってる以上、これを変えることはまあ、無理なんで、ただ、作ってる人たちがどういった人たちなのかなっていうのは、もうちょいね、見せた方がいいかなっていうふうには思いましたね。なんていうかこう、子供たちも、こう、ユニクロで物を買うときに、このユニクロの服はどういった人は作ってるのかなっていうのは、まあ、ね、家畜がどうやってところで生まれて、どうやってね、肉になってるのかなっていうことも僕はわからない文在で言うのもなんなんですけど、まあこういったことってあんまり見たくないじゃないですか。でも、こう、そういったものを知ったからって別にやることが変わるわけじゃないですよ。だって、日本人が作った服を高値で、買うわけにもいかないっていう人たちもいるだろうし、安いものをね、買わざるを得ないっていう人はもちろんいるし、ただ、こういったものがどういった経緯で作られて、どういった人たちがどういった環境で作ってるのかなっていうのは、まあ、あんまり作ってる側そういったものを表に出したくないんだろうけど、そういうのを知ることは別に意義のあることかなっていうふうには思いましたね。あと、今日ですね、上野の科学博物館に行ってきて、古代アンデス文明展っていうのを見たんですけども、これがですね、まあ、古代アンデス文明ですよ。僕も特にそんなには興味なかったんですけども、何が面白いそうだなって思ったかっていうと、ここにですね、壺とかが、出土した壺とかがいっぱい来てたんですけども、その壺とかはですね、いちいち可愛いんですよ。なんかデザインが。なんかに、今の日本にも通用するようなデザインの可愛さで、それがちょっと面白いなっていうふうに思って見に行ったんですけども、本当僕もびっくりしたのが、アンデス文明っていうのはですね、遥か昔の、下手すりゃアトランティス王国とかあるかないかよくわかんないような、時代に、あったような文明なのかなって勝手に思ってたんですけども、実は1532年にスペイン人に征服されるんですけども、ペルーを中心とした一帯ですね。それまであったんですよ。で、しかも、 1532年に至っても文字がない文明だったんですよ。これそうな、なんかこの時点でもうちょっと驚いて、しかも車輪の原理を知らなかったっていう、あのだから戦車とか荷車などは発達しなかったっていうですね、本当にですね閉ざされたね、あの文明だったんだなっていうふうに思ってちょっとびっくりしたんですけども、これがこうあっという間に西洋文明に駆逐されてしまったというところからですね、やっぱりこう弱者は滅びる、弱者は虐げられるんだなっていうことをつくづく思ったんですけども、なんかこの苦い銭とアンデス文明を見て、弱者ってこうなっちゃうよなっていうふうに思いましたね。なんかちょっとブルーになった部分もあるんですけども、ただアンデス文明の土器とかに絵が描いてあるんですよ。で、その絵がですね、本当に面白くてですね、なんか日本のちょっと下手馬漫画家とかこんな絵だよなっていう感じの絵なんですよ。なんかそれですごい句ですね。全然つながりがない文明でもこういった何かこう親近感が湧くこともあるんだなっていうふうに思いましたね。ということでですね、もう40分近く喋ってるんですけども、平山夢明ですよ。平山夢明の話を今回はしようかなと思ってたんですけども、平山夢明はですね、前からいろいろ読んでたんですけども、最初は怪談物を、ちょっと読んでたのかな。で、あんまりピンとこなかったんですよ。この平山夢明のこう実話収録物みたいな、ものすごい短い話が、立て続けに載ってるようなやつ。それの、まあ、年代的に後なのかどうなのかちょっとよくわかんないですけども、怪談じゃない怖い話を書くようになって、それがもうめちゃめちゃ面白くて、それを結構ずっと読んでたんですね。本当にオチとか何もなくて、実際にあったことっていう体でですね、まさかこれが本当に人から聞いたとは思えないような話が、こう、ね、OL がね、疲れて家帰って、寝てたらなんかブンブン音がするなと思ったら、バットを持った人が、思いっきり狭いワンルームの中で思いっきり素振りしてた話とか、あといきなりプロレス技かけられて一本行きまーすって言われて腕を折られた話とか、そんな話ばっか載ってる話だ、短編集だったんですけども、その後もうちょい長いですね、小説も書いてるんだっていうふうなことに気づいて、でその時にですね、なんかこうハンターハンターの冨樫先生とか、映画評論家の町山さんとかがなんか取り上げてたんですよね。なんか、それで知って、その時にちょうどですね、独白するユニバーサル横メルカトルっていうですね、変な名前の、短編集。これを平山夢明が出してると。ちょうどこれを出してた時だったんですね、確か。で、これ読んだら本当に面白くてですね、しかもこの作品、この短編集は、あ、違う、このですね、短編集の中に入っている、一編、まあタイトル通り、独白するユニバーサル横メルカトルが、2006年の日本推理作家協会賞短編部門賞を受賞して、しかもこの作品集が、このミステリーがすごいの国内部門第1位になったと。実際この作品のですね、独白するユニバーサル横メルカトルはめっちゃ面白くてですね、タクシー運転手である主人に長年仕えた一冊の道路地図帳、これが主人公なんですよ。で、この主人公が、この運転手が、とんでもないことをしでかすんですけども、それをこうですね、独白していくと。主人の行為を独白していくっていうようなね、変な話なんですけど、で、この、平山夢明の特徴としては、基本的にはホラー作家でいいと思うんですけども、とにかく人を、驚かせてやろうっていう魂胆がですね、もう満ち満ちているですね、非常に素晴らしい作家なんですけども、で、あとですね、出てくる人たちの口が汚い、とにかく。あと、例えも汚い。汚いのと、そんな例えあるかよっていうような例えをするんですよ。なんか鼻から出てきた小人に、頬を引っ叩かれたような顔とかですね。 そんな表現あるかっていうような例えをですね、連発するのがですね、非常に素晴らしいんですけど、今回ですね、取り上げる作品としては、人ごとっていう短編集と、暗くて静かでロックなチャンネーっていうですね、短編集を取り上げたいと思うんですけども、名作のこの独白するユニバーサル横メルカトル、についてはまた今度、取り上げたいなと。あと、ダイナーですね。長編小説。これはですね、最近漫画化もしてるようなんですけども、今回は、人ごとと、暗くて静かでロックなチャンネルを取り上げようかなと思うんですけども、ちょっと最近遠ざかってたんですけども、改めてですね、リクエストいただきまして、久しぶりに今まで読んでなかった作品を読んだのが、この暗くて静かでロックなチャンネルなんですけども、まあ相変わらず面白いなと思いましたね。まずですね、日本人じゃねえならっていう話があるんですけども、主人公がですね、どこ行ってもあんた日本人かいって聞かれるっていう話なんですけど、で、この主人公はまあ全然ですね、お金がなくて、いい女を見つけたんですけども、まあ、手持ちの金がですね、競輪場の便所で見つけた汚い当たりチケットで稼いだ3000円ぐらいしかなくて、ちょっとこの女とやることもできねえよみたいな感じでいたら、いきなり大男がやってきて、俺の長パン2発で3万円やるよみたいなこと言われて、思いっきり殴られたら意識失って目覚めたら、子供の世話になっていると。で、この子供二人が、本当に貧し、両親がいなくて、父親がたまにお金を置いてくんですけども、それでどうにかしのいでるみたいな。で、ここに、本当にもうしょうもない主人公が、厄介になって、なんとなくちょっと、ほんわかした雰囲気に、幸せな雰囲気になって、ちまった。まずいぜ。こんなままじゃ、俺はダメ。俺は幸せになんかなっちゃいけねえんだ。って言って、もうそろそろ出て行かなきゃなって言って、酒を飲んで、思いっきり酔っ払ってると、とんでもないことが起きるっていうね、非常に嫌な話でしたね、これは。で、続きまして、これ全部取り上げてるとね、キリがないんで、この中でですね、面白かったのと言いますと、サブとタミエっていう話がありまして、これは、サブっていうね、男の若者が、彼女ができたと。いい彼女ができたと。で、この彼女がですね、最近ちょっと様子が変だぞと。で、よそに男ができたっていきなり言い出して、で、その男の住所をなぜか、そのサブに、タミエね、彼女はタミエ。タミエが他に好きな男が出てきたから、サブに、ちょっと私は家を出ると言って出てっちゃうんですよ。で、どういうわけか、タミエはその男の住所を置いてくんですけども、そこに行ってみると、体中包帯ぐるぐる巻きで、半身と下半身が不随の、男がいたと。で、その男と、タミエはできてる。で、サブは、なんでこんな、男がいいんだよって言って、で、タミエは、サブちゃんは好きなんだけど、あんた、このままじゃ、ね、蕎麦屋の店員で、ね、出目がない、出目がないっていう言い方をよくするんですけど、なぜか平山由美明って。まあ、このままじゃ、ね、将来ね、見込みがないから、サブちゃんじゃ見込みがないから、サブちゃんのことは好きなんだけど、でもダメなんだよね、みたいなこと言って、もともと、スケバンだったんですけど、タミエは。出てっちゃって、で、怒ったサブは、そのですね、不随の、こいつは実は、自殺未遂をした結果こうなっているっていうことを知って、で、お前の夢を叶えさせてやるよって言って、この男を車に乗せて、海に向かうんですよ。で、この男が言うのは、俺が死ねば、タミエと仲戻せると思ってんだろうけど、それは間違いだぜって言って、で、サブはどうするかみたいな話なんですけども、これはですね、ちょっと意外な展開でですね、ちょっとうまいなと。結構平山夢明の短編って投げっぱなしな時があるんですけども、不幸な女の子がいて、不幸なまま最後まで行って、あ、不幸で終わりっていうのとか、あるんですけども、これは、終盤にですね、どんでん返しがあって、これは良かったっすね。 出目がないっていうところがですね、また一つポイントなんですけども、続きまして、他に面白かったのはですね、ヘドが出るようなお前だけれどっていうのがですね、これがもう読みながらですね、コーヒー吹き出しましたね、これは。コメディーより、コメディー側に振った作品の中では、僕は今まで読んできた平山夢明作品の中で、ダントツ1位でしたね、これは。主人公は、とあるラーメン屋に行くんですよ。そうすると、そこは、ここがですね、中華コリーダって書いてあるんですけども、やたらと列ができているんですよ、行列が。で、列の人にですね、うまいのかいここって聞くと、うまいとかうまくないとかじゃないよ。ゲロ馬だけどゲロまずって感じって言って、なんかね、ひどいんですよ、もう。なんかみんな、ここの店の、ひたすら強烈で、体に悪そうなものを目当てで来てるんですよ。で、しかもこの店主、ジジイとババアがやってるんですけども、この二人がずーっと喧嘩してるんですよ。おい、人間のクズ、クズ野郎、クズ、やれよ、もう死ぬんだからさ、もうあんたはガンで死ぬんだからさ、少しは人様のためになろうって気にはならないのかっていう、ばあさんが食ってかかると、俺はガンじゃねえ、ババアって。ガンだよ、分かってないだけさ、ガンってはね、昨日今日でできるもんじゃないんだよ、最低でも10年かかってゆっくり大きくなっていくもん。もうずーっとこんな感じでですね、なんて口汚らしいクソ甘だよな、お客さん、誰かこの女殺してくんねえかな、そしたらずっとタダにしてやるよ、どうだ、あんた、獲物ならあるよ、つって親父に包丁を突き出されたフリーターの風の男は、いいですとつぶやき面に戻ったっていう。もうずーっと喧嘩してて、クソマンコ、てめえなんかに殺すのに大金払う価値があるわけねえだろうな、死の子のめんどくさいから早く死んでくれよって言って。で、こう、ひどいね、ことをずっと言ってんだけど、淡々と、ラーメンが出来上がってくるんですよ。で、そこで主人公が、やっと、飯に食らいつくんですけども、これがですね、もうここで思いっきり吹いたんですけども、もう要はね、二郎なんですよ、これ元にしてんのは絶対に。まずピラミッドのように積まれた大量のキャベツで中身が見えないと。上に乗っているのは生のおろしニンニクらしくて、で、ツンとした匂いが突き刺さると。背脂とスープが丼からカウンターに垂れていたと。で、これを主人公はむせつつ目を白黒させながら、ようやく麺にたどり着くとそのまま勢いよくすすり上げた。洗っていない犬の背中に噛みついたような匂いって、こういう例えが本当うまいんですけど、で、塩辛いスープ、不意をつかれた俺は残しては金がもったいないというだけの理由でわけもわからず箸をついつい動かしてしまい、で、最終的に俺は水を一杯飲んだがそれでもめまいは収まらず、まずザッパーンという感じでゲロを吐いてわからなくなったっていう。で、気づくとっていう展開もね、平山夢明多いんですよ。しこたま殴られるパターンで気づくと子供が、に解放されてもらってるとか、そういったパターンが、結構多いんですけど、あと女に解放してもらってるとか、前に書いたですね、メルキオールの惨劇っていう長編小説があるんですけども、これも確かですね、なんかアメリカの南部の田舎っぽい感じのところで、なんか、気を失った主人公が、どうすんだっけな、これは。すいません、ちょっと忘れちゃったんです。あ、アタリアだっけな、アタリアで金稼ごうと思って、思いっきり当たって気を失うんだっけな。なんか、気を失って気づいたらっていう展開なんですよ、いつも。で、これの場合、ラーメンがあまりにまずくて失神して、気づくと、親父に解放されてるんですよ、ラーメン屋の親父に。で、ラーメン屋の親父は、お前のせいで飛んだ営業妨害だよって言って、お前はしばらく働けなっていう感じで、ここで働くことになるんですけども、そうしたらですね、なんとですね、しかもこの親父は、まかないで、主人公に、蕎麦を作ってくるんですよ。典型的な東京ラーメン、昔でいうところの品蕎麦を作ってくる。それはうまいんですよ。で、それは自分用のまかない用に作ってるやつだと。で、こっちを出したらいいのにって言うと、バカ野郎、そんなものは売れやしねえって。あんたは本当に腹が減って食ってるからだ。見たところ貧乏そうだしなって。で、他の奴らは、 便所の雑巾を似たような鼻のもげるようなものでないと売れないと。俺は3度店を潰してようやくそのことが分かったっていう話なんです。で、このラーメンネタもですね、平山芋焼きは昔の、その実録、もので、まあ、ラーメンに、怪しいものをいろいろ入れてるラーメン屋の話が出てくるんですけども、そこのラーメンは食うと中毒になるっていう、何が入ってんだっていう話の、やつがあるんですけど、今回のやつも、ね、闇金のやつが来るんです。闇金二人で来るんですけども、このね、スーツとアロハが来るんですけど、このスーツがですね、主人を脅すために、懐から取り出したネズミを、口を食いちぎるんですよ、自分で。で、しかも、食いちぎっといて、涙目になってるんですよ、このスーツ。で、横のアロハにも、こういうネズミを渡すんですよ、頭のないネズミを。で、そいつアロハは、これで俺に何しろって言うんですって言ったら、ネズミはどうやって泣くんだって言ったら、いや、チューチューと泣きますって言ったら、じゃあこいつをチューチュー吸ってみろって言って、で、アロハができねえって言うと、ボコボコにするんですよ。で、お前、今月中に金返さないとこうなるからなって言って去ってくって。もうアロハひどいっていう、こういうわけわかんない面白さが途中に挟みつつ、実はですね、この金を稼ぐチャンスがですね、この親父たちに到来したと。塚石ヘドヒコっていうのがですね、元漫才師で今主にグルメリポーターをやっているオーバーオールのデブっていうのがですね、出てくるんですけど、これ完全に石ちゃんじゃねえかっていう。この石ちゃんが実はこの店を嗅ぎつけて今度来るらしいっていうことを聞きつけて、で、二人はとにかくこのままのだと金がない。金がないと離婚ができない。で、離婚するために二人とも意気投合して新商品を作ろうっていうふうに頑張るっていう。で、主人公はそこで味見をさせられるんですよ。で、そこにですね、このババアのですね、愛人が出てくるんですよ。で、で、なんか、強まら来たよ、ハニーとか言っていきなり出てくるんですよ。この黒人のサングラスした、スティービー・ワンダーみたいな、白い杖を持った外人、目が見えないらしい外人が来るんですよ。で、このババアがですね、いきなりキスするんですけど、で、ジジイが初めて見て、なんだよ、そのカリン島みたいなのは。って言ったら、その黒人が、超作です。ダメだこりゃと呼んでください、とか言って。もうこれでも僕はもう爆笑だったんですけど、で、このね、でもダメだこりゃってね、黒人が断るごとにね、超ベストタイミングで言うんですよ。これがですね、もう本当に笑えるんですけど、で、この石ちゃんが、ついにやってくると。で、このね、主人公が、この石ちゃんを初めて見た時の感想が、ズッカちゃんでーす。デブは両手を頬のあたりでパッと咲くような感じで開くと満面の笑みを浮かべた。俺はこのデブには詳しくなかったが、確かに色々と食ってそうなデブだったって、もうここでもうコーヒーを吹き出しましたね。で、こんな感じでですね、この店が、有名になれるのか、有名になってこのジジイババアたちは無事離婚できるのかっていう話でですね、進んでいくと。いうことですね。まあ、この作品の中では、っていうか、平山夢明には珍しい人情話なんですよ。まあ、ダイナーもちょっと底辺にそういった部分はあったんですけど、ここまでね、わかりやすい人情話って初めて読んだし、本当に面白かったですね。で、あとはですね、暗くて静かでロックなチャンネルも良かったですね。これは、目と耳が不自由な、チャンネルが出てくるんですけども、そのチャンネルに惚れられた主人公、と、このチャンネルは実はですね、自分の父親と一緒に、旅回りの芸人みたいなのをやってて、チャンネルに立たせて、親父が斧を投げて、こうギリギリに斧を投げるみたいな芸風の親子がいるんですけども、この娘と主人公はいい仲になって、で、このチャンネルがですね、今まで、別れてきた男の入れ墨が、腕に入ってて、この入れ墨がですね、別れた 場合は横線が入るんですけど、で、今はこのおっちゃんっていう風な、あの、入れ墨が主人公の名前、おっちゃんなんですけど、あの、入ってるっていう。で、この、うまくいきそうな感じ、次の仕事が、うまくいけば、アメリカに牧場を買って、親子、お前も含めて3人で、ね、牧場経営をするぞと。で、どうなるかっていう話でちょっと。これはまあね、もうフラグがすでに立ってるんで、ちょっとあの悲しげな話っていう感じでしたね。ということで、今回リクエストを、頼んでいただいてから、ちょっと過去の作品も振り返ってみようと思って、もう一遍一言をちょっとあの読み直してみたんですけども、もう一言はなんつってもこのタイトルの一言ですよね。一本目。これはですね、まあ、幼い娘と、家族が、夫婦が、まあ、旅行に行くんですよ。で、そこでですね、事故があって、対向車線が膨らんできて避けきれず、崖から転落したと。で、もう自分たちの力じゃ、こっから出れないと。で、後ろの、あの、娘がもう弱々しくなってきてると、言葉、あの、声が。で、もうこのままじゃまずいって言ってた時に、そこに、おい大丈夫かと思わがかげぬ、声に二人とも一寸口をつぐむと、男性がですね来てくれて、様子を見に来てくれたんですよ。で、すいません、子供がいないんですって。いや、ここにいる、怪我をしているよって言って、で、助けてくださいって言うんですけども、なんか男の反応が変なんですよね。女の子、ありがとうございます。あ、助かった。そこに子供が見えますか。女の子は倒れてる。すいません、具合を見てやってもらえないでしょうか。お願いします。誰が？あなたがですよ。お願いします。やれやれ、男はそういった元気がないっていう感じで、もうずっとこんな感じなんですよ。でも、助けてくださいって言うんですけども、本当に人ごとな感じで、ずっとですね、まあ、血が出てるよっていう感じで、止血できませんか、傷口を抑えるだけでいい、お願いしますって言うんですけども、でも手が汚れてしまうかもしれない、手が汚れたらどうすればいいんだ、水場はずっと向こうだしって感じで、もう見ててイライラしてくるんですけども、で、もうだんだんですね、こいつただもんじゃないっていう感じが分かってきてですね、で、で、しかも、実はここに行く前のサービスエリアで、なんかこの娘と奥さんにやたら慣れ慣れしく近づく変な男がいたんですよ。で、実はあいつが復讐だったんじゃないか、もしくはして対向車線で膨らんできたのもあいつなんじゃないかみたいな感じで、どんどん娘が弱ってってどうなるっていう話でしたね。まあ、こういうシチュエーションホラーを書かせたら、まあね、平山夢明はすごいなという話でしたね。で、あと、これは次はギャグですね。せがれ解体。これ、私の家には怪物がいる。階段を登った左奥の部屋にはそれはいて、身長180センチ、体重は120キロを優に超えているはずだ。私と家内であれを作った。で、このですね、息子がですね、もう超 DV 野郎なんですよ。で、引きこもってて、もうボロボロになっちゃって家も。2階に行くと、そのですね、奥さんのですね、血の跡がつくくらいもうね、ひどいことになっちゃってるんですけども、もうですね、とある日ですね、もうこれ何歳、もう50ぐらいに行ってんのかな。主人公はこの父親なんですけども、もうやるしかないなと。もう殺すしかないと。で、問題はいかにバレずに、息子からバレずに計画を立てるかだって言って、かなり切羽詰まってるんですけども、この奥さんがですね、なんか敬語でですね、いかにも昭和の、なんか絵に描いたような奥さんなんですよ。なんか、カタログで、なんかすごい機械を、死体を解体するための機械を旦那が買うんですけども、もう殺してしまおう。そうですか、って。奥さんは、和江は、夫婦ジャーンを撫でつつ、そうですか、と答えた。もうお前も俺も限界だ。やるなら体力の残っている今のうちだ。これ以上俺もお前も年を取ってしまったら無理だ。そうなれば地獄だ。でも、すごく力を出すわ。きっと暴れるわ。それは本人だって必死だ。って言って、で、薬で寝かせておくことが肝心なんだ。 で、なんかね、こういった話をしてるんですけど、あの子、私が寝込んだ時、アイスノーを持ってきてくれたことがあったんです。まだ幼稚園の年中さんなのに自分で椅子を持ってきて、そんな話、なんだ、そんなこと言って、って、買い物についてくるのが好きでよく荷物を持ってきてくれました。よせ、なんだ、その話をして、もうその頃のあいつはいないんだ、って。和江はしくじくと顔を絞るようにして泣き始めた。お茶何飲みます？鉄観音熱く、そのうちカタログが届くから目につかないところを保管しておけって、包丁じゃなくて、で、包丁を、包丁と、解体用の道具を買うんですよ。包丁ならありますけど、って、バカ、息子をばらした包丁でこさえた飯が食えるかって。もうね、このやりとりがめっちゃ面白いんですよ。で、ついに、2階に行こうかどうかっていう話してると、奥さんがとんでもないこと言うんですよ。実は、どこの子かわからないけど、上で監禁されてますって。なんで言わなかったんだ、そのことって言って。私言いましたよ、前回も前々回も前々回も、嘘をつけ、そんなバカな話あるか、って。で、実は、息子がどっから捕まえてきたか、若い女性が拉致監禁されてるらしいと。もうこれはしょうがないと。息子を殺すけど、こんなことをね、今まで黙ってたとなると、ね、共犯になる。もう娘も殺すしかないって言って、で、2階に行くとどうなるかっていう話で、もうね、まあギャグ方面で面白かったですね。で、あとはね、たった一口で。あ、これね、やっぱ他人、人ごとは傑作揃いですね。たった一口では、これはですね、ちょっと、ポッドキャストで、ね、映画、ちょっとね、クソミソに言う時があるんですけど、反省した方がいいかなと、そういった時は。そういった話なんですけど、これは、まず、奥さんが、ね、主人公で、この女性が主人公なんですけど、この女性のところに突然、娘を誘拐しましたっていう男がやってくるんですよ。でっかいトランクを持って。あなたの娘を誘拐しましたと。で、その、女性の、娘はまだ、まあね、小学生ぐらいなのかな。で、旦那は料理評論家なんですよ。で、このやってきた娘を誘拐した男っていうのは、この旦那にクソミソに酷評された、料理屋の店主だったと。で、それのクソミソに言われた復讐でここに来たのかなみたいな感じで、実は、かつて私は娘を、犯されて殺されたことがあるんですっていうことをちょっと打ち明けるんですけども、で、この奥さんに、あなたに娘を返してほしかったら、これをあなたと旦那に食ってほしいって言って、料理を出すんですよ。で、まあ、シチューと肉を出されるんですけど、この、まあ、奥さんは、これを食べて、この味は、旦那が一番嫌うレトルトの味だわっていう感じで、あんまうまくないのを食べるんですけども、そこに旦那が帰ってくると。で、旦那は、旦那も、脅されて、しぶしぶ食べるんですよ。で、この、シチューを食べて、肉を食べた途端に、この旦那がですね、たった一口、肉を口に運んだだけで夫は破裂した。獣のような怒声を上げるとテーブルをひっくり返し、キッチンにいる男を引きずり出すと猛烈に殴りつけ始めたと。で、もう永遠殴り続けて、で、結果的に、まあ、主人はこの男を殺しちゃうんですけど、で、実はこの肉は、あれだったと。しかも、これだけで済むかなと。いうところからさらに、一歩先に行くんですよ、この話は。で、あとはですね、この、人ごとの文庫版の最後には、富樫、ハンターハンターの富樫先生の後書きが載ってるんですけど、富樫先生大絶賛の子猫と天然ガスですね。これを大絶賛する、ね、富樫先生、やっぱ狂ってんなと思ったんですけど、これはですね、平山夢明特有の投げっぱなしジャーマン系の話で、子猫を、あなた 買いなさいよっていうですね、隣の傲慢な奥さんに子猫を押し付けられた、女性の話なんですけど、その話は、後半ほぼ関係なくて、ここに二人の男が突然やってくるんですよ、家の中に。で、一人は天然ガスで自殺はできませんと書いてあるシャツを着た、男。と、もう一人の、なんか二人、どっちかがですね、東大に入ってるみたいななんか秀才なんですけども、二人ともムキムキだと。で、こいつら何しに来たのかと思ったら、エキプロがしたいんだよ。なんですって？プロレスゲーだよ。知らないの？ゲレロとかリーガルとか出るやつだよ。って言って、俺たちリアルファイトに憧れてるんですよ。って言って、なんかね、要は、プロレスをしに来たと。しかも、このね、主人公の女性相手にプロレスをしたかったと。まあ、で、もう、要するにもう、一本行きますの世界に入っちゃって、ボギボギにされる。で、この女性実は義足だったんですけど、義足で反撃するんですけど、結果的に、フォールされて、もうひどいですね、この話は。ファニーゲームを多分見たんだろうな、っていう、平山由美明は。っていうのが、思いっきり影響が見える感じの作品なんですけど、まあひどいと。で、この次がですね、定年期っていう話なんですけど、期っていうのは忌まわしいっていう字なんですけど、これがですね、定年退職する、主人公、会社を定年退職する主人公が、の一日みたいな感じなんですけど、これがですね、この世界観だと、65歳で定年すると、一切の法律の、が適用されなくなると。要するに何をされても、例えば、暴行を受けたとして、警察に、ね、被害を、被害というか、警察を呼ぼうにも、有料なんですよ。だから全然、守ってくれなくなるんですよ。で、それまで、このですね、定年の、お祝いパーティーみたいなのをやってるんですけども、そこでみんな、これまで部下だった専務とか女子社員からうやうやしく捧げられた花束を、受け取った、井野山っていう主人公は、みんな笑顔で見守ってくれるんですけども、それが終わるや否や、突然ですね、みんな、この井野山に対しての恨みを、武士を言い始めるんですよ。このクソジジイ、マジムカつく殺して、と言って、ですね、この井野山が、井野山のせいで、こいつのおかげで、うちの神さんは子供を死なせたんだっていうですね、まあ、クレーム対応を、こんな、まあ、臨月の神さんがいる、社員に、このね、主人公の、井野山が、クレーム対応を押し付けて、で、そのせいで、ちょうどその時に、奥さんが流産になっちゃった。だ、あの時の恨みみたいな感じで、俺は息子の手術に立ち会えなかった。俺はノイローズになった。俺は見合いに間に合わなかった。俺はストーンズのコンサートに行けなかった。合コンに遅れた。お前の顔が嫌いだ。口が臭い。ってか、どんどん、しょうもない恨みになってくんですけども、みんなですね、呪文のように自分の、悔いや怒りや不平不満を並べ立てつつ、井野山の顔を殴り、爪を立て、喉を締め、胸を蹴り、服を裂き、背骨に膝を落としてきたと。で、まあ、会社の中でも散々な目に遭うんですけども、で、会社を出ると、通りの向こうで得体の知れないラッパーのような男が手を振っていた、岡村だった。で、この岡村は、ちょい前に、定年期を、終えて、もうすでに、シャバというか、ね、無法地帯に放り出されてるやつなんですけども、この井上はなんでこんなラッパーみたいな格好をしてるかというと、もう会社じゃなくて、もうすべてが無法地帯なんですよ。だから、なんか、公園で二人で喋ってると、ラッパーがいっぱい寄ってくるんですよ、若者が。ラッパーの格好をした若者。で、よーよーとか、言われるんですけど、その岡村も、暴力されないように、よーよー、お前ら、こんなところで何のようだよーとか言って、もう定年してるおっさんが妙な節をつけて、体をくねらせるんですよ。で、この岡村が言うには、俺は、離婚したと。家族も信用ならないと。 家族は7歳年下だからまだ65歳行ってないと。で、俺が、家族に今までしてきたことを考えると、家族も、おちおち家で寝ることもできないと。何をされるかわからないと。だから、しかも殺されたところで警察は、俺たちが殺されたところで警察は動かない。やりたい放題だって言って。で、犬山は、そんなことはない。うちの家族はそんなことはない。って言うんですけど、で、まあ、岡村はこのラッパーに殺されちゃうんですけども、で、家帰ってみるんですよ、犬山は。で、家帰ってみると、あなた大丈夫だったって言って、子供と、30代でフリーターの息子と、出迎えてくれるんですよ。で、夜、ビールを注いでくれると。で、無事だ、俺は帰った、帰ったぞ、と。お疲れ様でした。妻がビールを注ぐ。ありがとう。これからゆっくりしてください。キンキンに冷えたビールが喉を押しつぶすように流れていく。で、息子が、継いでくれると。朝からこの子、お父さん、本当に無事に帰ってくるかなって心配しっぱなしだったんですよ。妻が吠えむと息子がうなずいた。大丈夫だ、俺が帰るのはこの家だけだ。って言ったところから、あと、1ページぐらいでとんでもないことが起こると。まあ、わかると思いますけど。一寸刻み、ゴブ試し、生すぎりにしてやろうよっていう、息子のですね、生き生きしたセリフで終わるんですけど。で、あとはですね、しょっぱいバーベキューですね。しょっぱいバーベキューはですね、しょっぱい BBQ と書いてバーベキューなんですけど、平山夢明の短編の中で僕が一番好きなタイトルですね、しょっぱいバーベキュー。これはもう本当にお金がない夫婦と息子がですね、バーベキューしに行くんですよ。そうすると、川に少女の死体が浮いてると。で、でも、何なんだあれはって旦那が言うと、奥さんが、あんたあんなのに関わったらせっかくの休みにこんなところまで遠出してきたのに、しょっぱい休日になっちゃうから、ほっときましょうよって言ってたら、その少女の死体をおもむろに川辺に引き寄せて、る男がいるんですよ。で、ちょっとこっち見たりするんですよ。で、絶対あいつ、やばいと思って、で、ちょっと、立ち去った方がいいなって、でも、みんなで一斉に立ち去ったら、目立つから、俺が、車こっちまで移動しに来るから、ちょっと待ってろって言って、車移動しに行ったら、車のバッテリーが抜かれてるんですよ。で、戻ってみると、男が、いない。どうした？あの男どうしたんだって言ったら、奥さんが指さすと、なんか、テントの向こうで、ザックザック、ザックザック音がするんですよ。で、骨がボキボキ折れるような音がして、たまに男の手が、テントの上から覗くんですけど、なんかナイフかなんか持った手が、血まみれになった手が、テントの上から覗いて、少女の足がちょっと見えてるんですけど、バウンドしてると。いよいよやばいぞと。で、最終的に、どうなるんだっていう話なんですけど、このですね、もう、まあ、こういう狂ったおっさんが出てくるっていうのがもう、狂ったおっさんに普通の人たちがとんでもない目に遭うっていうのがもう、たまらないですね。もう、平山夢明武士、炸裂でしたね、これは。っていうことでですね、平山夢明の人ごとと、暗くて静かでロックなチャンネルについて、語ってみました。あとはですね、まあ、平山夢明といえば、このですね、実在した殺人犯たちを、まとめたですね、実録もののですね、異常快楽殺人とかですね、まあ、あとはですね、ちょろっと独白するユニバーサル横メルカトルの話なんですけども、この中にですね、凄まじき熱帯っていう短編があって、ここに、この話はですね、ちょっと、地獄の黙示録的な感じで、ドブロクっていうですね、東南アジアのジャングルで救援を待っている、男をですね、助けに行くのかな？親父か。これが親父なんだ、ドブロクっていうのは。こいつを助けに行く話なんですけども、ここのですね、現地の人の喋りがですね、ほんともうこれも吹き出しました。これもさっきのですね、ラーメン屋の話と匹敵するぐらい面白いんですけど、現地の言葉が日本のわけわからない漢字の、羅列で表現されるんですよ。 朝黒い入管の言ってることは全くわからず、俺の耳には電波物の妄想から出る言葉の羅列に響いた。ドブロクは俺のパスポートを受け取り、札を挟むとまた渡した。イルカの国とかまたいだるし、朝まら雫降り切れば、外にネギ、いつも誰かが外にいるとかですね。鍋枯れ叶うな、チンポ水池の橋文化センターとかですね。外に出るとジープが待っていた。脇が、運転手らしい男は荷物を手を伸ばした。俺は断った。カッパ脇あり地蔵、小敷わんぱく、小園遊とか言って。どちらけ二度食え、三度食え、とか、脳みそね、息がかり、とか。なんかね、こういう感じですね。五感の面白さで、強引に話を進めていくっていうのもですね、得意で、ということでですね、今回は、平山夢明について、取り上げてみました。あけびこのはさん、ありがとうございました。